始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナなどで映画のコラムを書いている川端有人です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この週末いかがお過ごしでした？
実は1月いっぱいがその、自分の実家のお店が忙しい時期なので、その2月の最初の週って大抵お休みなんですけど。
あ、そうなんや。
でそれを利用して、ちょっと長野の方に温泉に行ったんですよね。
わー、
一人で。
いいな。
一人で。うん、一人で。でなんかこうついついいつもの癖でこの周辺でなんか映画とかやってないかなとか思って調べて、おちょうど見逃した映画やってるやんとか思って行ったらですね、
も
う大正ぐらいから経ってるものすごい古い映画館があって。
大正か。
そう、でもうまずその建物の雰囲気に圧倒されちゃって、っていうのもあの京都ってほら、ほとんどシネコンとかになっちゃって、もう行ったら一番古い映画館が南海館みたいな、そういうような感じになってるから、そういうもう何十年間も雰囲気変わってないようなその映画館にこう記憶がこうバッと蘇った感じで、うわーってこの感じ懐かしいっていう、本当になんかね子供の頃とかに連れて行ってもらったみたいな、そういう風な映画館が未だに現存してやってるんやっていうのに喜んじゃって、でもそっから温泉そっちのけでなんか長野の古い映画館をまらよなんか回るっていう旅に変わっちゃったんやけど。
いいね。でもなんか旅先ありがちやね、それ。なんかこう何やってるかなって調べて行っちゃうっていう。
そうそうそう、なんかそことか多分お兄さん一人でやってるんじゃないかなみたいな感じ。
でもそんな昔からの映画館って結構大きいんじゃない？
結構大きいんやけど、なんか2階席入れませんとかになってたりとかしてて。
そうなんや。
そうで、なんかあの輪切りしてくれはったお兄ちゃんがその上映前の挨拶みたいなのもしてはって、多分一人やと思うんやけどな。
一人でか。まあでもやっぱなんかね、地方に行けば行くほど本当にこう、厳しいっていうね話は聞いてるから、
いやでもやっぱりそういう昔ながらの形をこう留めてるって、こういろんな意味で多分すごいありがたい存在みたいで、結構なんかね、映画のロケとかにも使われてるみたい。
あ、そっか。
そう、あの、まあ、なんか自分4つぐらい映画館回ったんですけど、最終的に。
お、すごいね。
そうそう、なんかあのうっちゃんなんちゃんの内村さんが監督をした金メダル男って映画があって、それのロケ地とかに使われたりとか、あとあの青天の霹靂ってあの劇団ひとりさんの、あの映画のロケとかにも使われた映画館とか結構いろいろ回りましたよ。
そうなんね。でも長野の中で、まあ、じゃあシネコンじゃない映画館回ってきたってことやね。
そうそうそうそう、
結構あるんやね数。
結構ある、結構ある。本当になんか、まあ、もちろんその JR とかで移動してたから、20キロとか30キロとかはそれぞれ離れてるんやけど、それでもなんか、あ、結構こういう映画館、古い映画館で映画を見る文化って残ってるんやなみたいな、それぞれ結構、多分頑張ってはるんやと思うんですけど、もちろん
映画も見てきたんやそこで。
まあ何本かね。
あ、すごい
そんながっつり見たわけじゃないけど、で中入ってなんかパンフレットだけ買わせてくださいとか、なんか、まあ、ちょうど今手元にあるんですけど、この懐かしい映画館大全って本があって、これなんか売ったりしてたんで、あのなんかこれ買いますとか言って。
あ、なんかさっきちょっとパラパラっと見たけど、すごいいいよねこれ、すごい勉強になる。
いやもう次からどっかなんかフラット旅行に行くときはこの本とかを持って行って、
旅をする。
なんかそう、近くにこの映画館ないかなみたいな。
長野県って大きいもんね、なんかいいな。
あ、ちなみにあの自分が入った温泉なんですけど、
はい、
あのテルマエロマエのロケで使われた温泉らしいです、
あ、なんかそんなローマ調な温泉があるの。
そうそうそう、なんか文化財、建物自体が文化財になってて、そこで温泉入れるっていう。
へー、めっちゃ大きいんじゃない？じゃあ
結構大きくて、なんか、まあ、名前は千人風呂って名前なんやけど、
千人入れるってこと？
まあ、なんか小学校のプールぐらいの大きさやから、多分千人入ったらギュギュやと思うけど。
ギギやな。あ、でもなんかそうやって言えるぐらい結構大きい。
そうそうそう、なんか雰囲気とかもすごい、タイルとかさ、ステンドグラスみたいな
感じなんや。いや、なんかこういうその昔ながらの映画館って本当にさ、なんか、まず映画館に戻っちゃったけど、いきなり。なんか、なんかカフェとかポスターとか貼ってあるやんか、ああいうのとかなんかこう雑多感がまあすごいよ。まあ南海館ももちろん雑多やし、
そうやね、
もう両人のこと言えへんねんけど、なんかものすごい文言のさ、なんかポスターが貼ってあったりとかさ、何それみたいなのが売ってたりとか、なんかそういう、あとなんかやっぱ匂いとかもあるよねと思って、そういうのが見るの楽しいよなって。
あの、まあ、自分こっそりその南会館の映写室周辺まで上がらせてもらったことがあるんですけど、はいはい、その入り口のところに、うん、クリント・イーストウッドが昔監督主演したセブンイレブンのアウトローっていうやつがあって、うん、もう多分それとかももう40年以上貼ってあるんやろなっていう古いポスターが貼ってあったりして、もうそういうの見るだけで嬉しいねってなっちゃうっていう。
そう、それの横に帰ってきたウルトラマンのポスターも貼ってあるしね。なんかよくわからへんねんけど、昔からあるようなね、うん、やつとか。そっか。ああ、じゃあ南会館のね、週末はね、はい、すごい人で溢れ返ったんですよ。
お、オールナイトとかでってことですか？
あの、オールナイトもそうなんですけど、うんうん、前回あの、お話しした月夜の釜合戦が2月3日から始まったんですけど、はいはいはい、あの、初日と2日目、監督がね、あの、上映前に、
はいはい、
絶対にこの2日間は満席にしますってすごい言うてはって、はあ、自分で言ったはいいものの大丈夫かなみたいな感じになってはったんやけど、うん、あの、ほんまに有言実行と言いますか、うんうんうん、2日間ともこの補助席を出すぐらいの勢いでね、もうパンパンでした。本当にすごい嬉しくて。
いや、南海館結構通ってますけど、うん、補助席出てくるバージョンあんま見たことないっていう。
そう、あの、オールナイトとかね、イベントとかやったら補助席出すんやけど、うんうん、やっぱり、この、ロードショー作品の初日に、こう、満席になるってもう何年ぶりなんやろうっていう、多分10年近くないんじゃないかな。そう。でも最後にこう、なんていうのかな、うんうん、いい思いができたなと思って。
まあまだ最後じゃないけどね。
あ、まあね、まだあと2ヶ月ぐらいはあるんですけれど、うんうん、こう、ロードショー作品で満席初日っていうのがすごくこう、いい思い出になりましたね。まあ、1週間しかね、上映しなくてね、うんうん、まあ先週の放送分聞いていただいたらわかるんですけど、まあ16ミリフィルムっていうのもあって、ね、ぜひ映画館で見てほしいなと。あと、まあ、やっぱりここ最近毎週オールナイト上映やってるんですけど、
いや大変でしょう。
あ、もう結構あのね、体調がこう本当に悪くなってきた。なんか今日もあのね、もうコンタクトも入らず目が真っ赤っかっていう状態なんですけど、まあでもそれでもすごく楽しくて、まあ先週はね、カウボーイビバップっていうアニメの一挙26話、うんうんうん、あの上映っていう、あのちょっと頭のおかしいイベントをやったんですけど、12時間映画館に缶詰っていう。
いやーすごい。すごいね。なかなか12時間連続で映画館ってあんまないもんね。
うん、ないけど、この放送から20周年を記念してね、うん、やったっていうので、まあ、やっぱり全国からカウボーイビバップ好きな方集まっていただいて、なんか北海道から来ましたとか言ってくださったり、うんうん、あの埼玉からですとか言って、わ、すごい嬉しいと思って、うん、まあでもやっぱりこう、みんなでこう、好きなものというか一つこう、うんうんうん、見るっていうのはすごくいい体験だなって思いました、ね、改めて。
いや、やっぱり、うん、ね、映画館って大切な存在やなって思うよね。
なんかね、うん、改めて思いましたね。で、まあ、やっぱり、まあ、この今日ご紹介する作品もね、うんうん、ぜひ映画館で出会っていただきたい作品なんですけれども、はい、タイトルがまあまあ、なんと言いますか、衝撃的ですよね。どっちやねんっていう、動くな、死ね、蘇れですね。
はい。名作です。
名作です。本当に永遠なる映画の奇跡なんですけど、HD リマスターでね、映画館に戻ってきました。
はい。
まあ、ちょっとご説明すると、これ、映画は1989年のソビエト、うんうん、まだ当時はね、ソビエトで撮られた、ビターリー・カネフスキー監督の作品なんですけれども、はい、舞台は、第二次大戦直後なんですよね。
そうですね。
で、ソビエトの極東に炭鉱の町でスーちゃんっていう町があるんですけれど、うんうん、そこが舞台に、なってるんですが、まあ、なんていうのかな、結構純粋無垢なんやけど、不良ぶってる主人公の男の子がいましてですね、はい、12歳の少年なんですが、ワレルカっていう男の子が、もうたびたび学校とかでね、騒動を引き起こしたり、うんうんうん、まあお母さんと折り合いが悪かったりとか、なんかいろいろ本当にいたずらっ子なんですけど、うんうんうん、そんなそのワレルカを、こうずっとこう見守ってくれてる幼馴染のガリーヤっていう女の子がいて、うんうん、まあその二人を主に描いてるんですけれども、まあ、なんていうのかな、決定的ないたずらをした後にもう怒られるのが嫌すぎて、ワレルカが家出をしてしまうんですよ。
うんうんうんうん、
で、家出してたどり着いた街でちょっとこう、悪い人たちと出会ってしまうんですけれど、で、そこにその少女、幼馴染の女の子が迎えに来てっていうようなお話なんですよね。
そうですね。
そう。で、なんていうのかな、私は、まあ、なんか、結構こう不思議な巡り合わせやなと思うのが、こう、前回、まあ南会館で上映したのが2010年 なんですよね。春くらい。
それぐらいかな。
なんですけど、まあそれがその RCS がこう撤退するっていうタイミングだったんですよ。はいはいはい、うごくなしねよみがえれ、リーフレットの表紙とかになってたのがすごくこう印象的というか、うんうん、大学にも多分ポスターとか送られてきてたんじゃないかなと、当時、割と話題になってなかった卒業間際。なってたよね。
なんか自分確か大阪まで見に行った印象が。
あ、大阪まで見に行ったんや。うん。で、なんかそのイメージがあって、まあ今こうやって南会館がこう閉館していく前にまたこの動くなしの蘇れをやるっていう、こう不思議な巡り合わせだなと。
なんか大丈夫、呪われた映画扱いしてない、大丈夫。
え、そんなことないよ。うん。なんかこういうその節目というかね、タイミングでこう映画館で見れるっていうのはすごくいいなって、かけれてよかったなって思うんですよね。でも結構ね、かなり衝撃的なやっぱり内容。
そうだね。
だと思う。あらすじ自体はね、そこまで難しいことではないんですけれど、うんうん、一瞬何が起こったか分からへんくなる人も多いんじゃないかなと、初見の方とかやったらね。
そう、いや、なんか初見とかじゃなくても、自分この映画、うん、まあ、普通に DVD も持ってるんですけど、はい、うん、何回見てもどんな話やったか思い出せないっていう。
うんうん、本当に。
いや、なんか、それぐらい映像の持つ力が強いっていうかさ、はいはい、なんていうの、こう見るたびに、うん、この動くなしに蘇れって、うん、なんかこう、ポンと空中に浮かんだなんか異次元の扉をなんかこう覗いてるような、そんな気分になるような映画で、なんていうのかな、こう普通映画とか見に行くと、あ、この俳優さん前これにも出れたなとか、この監督はなんかこの映画も撮ってる人やんなとか、そういう風な感じでこう自分の頭の中でこういろいろリンク付けがこうされちゃうんやけど、この動くなしによみがえれって、この監督のビタリー・カネフスキーって人も含めて、もうそれ単体でなんかこう空中に浮かんでるような、そんなイメージがあって、
あ、まあ本当に異端児なんだと思うんですよね、うん、カネフスキー自身は。まあこの作品を撮ったのが当時54歳の時だったっていうんですけれど、ね、カネフスキーは。ただこれがまあなんていうのかな、まあ一応実質的長編初作品だみたいな感じで。
そうですね、うん、なんか一応その10年ぐらい前に1本撮ってることは撮ってるんですけど、はいはいはい、なんか結構無理やりやらされた仕事みたいで、全然評価も高くないし、うん、監督本人も気に入ってないから、なかったことにされてる
っていう。されているっていうね。
実際見る方法も今やないんじゃないかなっていう。
だと思いますね。うん、で、まあ、その、カネフスキー自身はその若い頃にね、8年間ぐらい無実の罪でこう、なんていうの、投獄されているっていう。うん、で、もともとやっぱストリートチルドレンだったっていうのもあって、結構その自分のその、まあ、幼少期をこう焼き直してるというか、追体験するような映画になってるんですけれど、うんうん、この主人公の男の子役は本当にそのストリートチルドレンの男の子を起用してるっていう部分でね、もう何とも言えへんいい顔なんですよ、その男の子が。
いや、なんか、うん、まあ、こういう映画というか、なんていうのかな、その実際に、はい、プロの俳優じゃない人をこう引っ張ってきた映画とか見るたびに思うけど、よくこの顔を見つけてきたなみたいな。
いや、本当にそう。なんかさ、12歳の若い男の子なのに、一瞬すごいおじいちゃんに見えるときない？この子。
あるある。なんか、その、マジで路上でなんかこうきつい暮らしをしてる顔っていうのがもう見てわかるというかさ。
そう。ね、女の子の方のね、子役の子は、まあその後女優さんもやってらっしゃるんやけど。
うんうん、そうですね。まあこの動くなしね、蘇れの段階で、まあすでに子役みたいな感じでやってて、はい、で、最近といってもまあもう5年以上前になりますけど、はい、今だったらなんかアイアムールとかにも、はい、ミハイル・ハネケのね、ちょい役で出てるとか、結構その今や、フランスとか、アメリカもかな、結構その
国に、国際的に、ね、
国際的に活躍してる女優さんになってる。
活躍してはるんよね。やけど、まあ、この男の子の方は、やっぱりこう、カネフスキーのその作品の一連のね、三部作といいますか、うんうん、その後のその消息がわからない。わかんのかな、わからへんような気がするんだけど、
まあ。ロシア語とかがわかればわかるかもしれないけど、こう自分が頑張ってこの英語のサイトとかも調べても、本当にこの主役をやったパーベル・ナザーロフ君が今何をしてるのかわからないっていう。
わからないんですよね。
もうその時点で結構謎やし。いや、一応、まあ、その、全然知らない人のために言っておきますと、この動くなしに蘇れって、その、続編的な位置づきの、一人で生きるっていう映画と、 あとそのカネフスキー監督の、うん、僕ら20世紀の子供たちっていう映画がありまして、はい、これはドキュメンタリーなんですけど、うん、ストリートチルドレンを追っかけた、はい、この僕ら20世紀の子供たちにもこの動くなしみよみがえれのコンビが出てるっていうので、うん、一応まあ3部作扱いされてる映画です。
そう、それの第1弾。まあ別にね、そんなにその全部見てないといけないっていうわけじゃなく、うんうん、動くなしのよみがえれだけでこう完結はね、ちゃんとしてるのでぜひ見てほしいんですけど。
というよりも多分これを作ってる段階では、うん、はい、その続きができるとか何も考えてなかったんじゃないかなっていう、うん、
何も考えてないと思う。
それこそこの映画ってあのアレクセイ・ゲルマンって監督いるじゃないですか、うん、はいはい、
神々の黄昏のね、
そう、うん、あの監督の協力で、はい、まあなんとかあの初めて自分のやりたいことをやったっていう映画なんで、うん、
はい、
もう多分やりきったろ感があったんじゃないかなと。
あ、そうやろうね、うん、じゃあ初期衝動やもんね、処女作と言いますか。なんかね、この映画第二次大戦直後のソ連が舞台なんで、うんうん、日本兵とかが結構出てくるんですよ。
そう、いやでも、うん、その他のロシア映画とかも見てるけど、うん、
はい、
この第二次大戦後の日本兵が出てくるっていう設定って、うん、はい、全然見ない設定で。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。うんうんうん、いや、もう本当にその時点で異色作やと思うんやけどね。
なんかこう、もう冒頭から、まあまあ本当に異色作よ。これなんか最初スタートっていう監督の掛け声から始まって、うんうん、最後もう少年はいい、あの女を追え、みたいななんかね、監督の声で終わっていくっていう、うん、なんとも言えない不思議な作品なんですけど、なんか、まあその冒頭から日本語のね、歌とかもこう聞こえてくるっていう。
そう、ね、
そう。で、日本人のその人が出てるんですけど、うんうん、彼がそのカネフスキーに出演を交渉された時のエピソードとかすごい面白いなと思って。
うんうん、
めちゃいきなり、まあ、日本人役の人はね、演劇の演出家の人なんですけれど。
ね、ロシアの方でちょうどその時に、演劇とか舞台の勉強をされてた方で、うん、
はい、
清水隆一さんって方ですね。
そうですね。だ彼の、その、まあ、劇場まで来て、めっちゃ口悪かったらしいね、カネフスキー。てめえ、俺の映画に出ろよ、みたいな感じの、もう口を開けばクソったれみたいな感じの、なんかこう、罵詈雑言が出てくる、監督でびっくりしたみたいなね、エピソードがあるんですけれど。うんうん、まあ、でもやっぱりこう、なんやろ、その熱にこう、ね、当てられたっていうのもあれですけれど、うん、そんだけ熱心に言ってくれるんだったら、じゃあ出るよって言って、言ったら、まあその、戦時中の髪型みたいなのにいきなり狩られてみたいな、殺されてっていうような役で出てらっしゃるんですけれどね。
いや、なんかこの映画って、
はい。
まあ、言ってみたらその大人は分かってくれない的な物語じゃないですか。
うんうんうん、
でもなんか、やっぱり大人は分かってくれないとも違うし、
うん、
なんかそういう子供たちの三部作みたいな感じで言うと、キアロスタミの映画とかも思い出すんやけど、はい、でもやっぱり違うし、
うん、
じゃあなんかそのゲルマンの映画みたいな感じかって言われても、
はいはい、
すごく似てるけどやっぱりどこか違うっていう、なんかものすごい荒々しいんやけど、
はい、
この繊細すぎる感があってさ、
繊細やね、うん、荒々しくて繊細、確かにそう、
多分それってそのカネフスキーの特色なんじゃないかなと。いや本当に今や見る機会があまりない映画やと思うから、これ映画館で見逃したら次いつ見れるんですかぐらいの。
そうですよね。まあまあ、その、なかなかレンタルショップ行って、こう、動くなしね、よみがえれを手に取るかっていうと、そうじゃないような気もするんでね。
置いてんのかなって感じするけどね。
せやんね。うん、か、なんかこう、なんやろな、やっぱりまあ、ロシア映画ってなんでこんなに出てくる人多いんやろ。なんか画面に登場しているさ、人間の数が尋常じゃないっていうさ。あとやっぱり、その、映画の、なんていうのかな、ダイナミックさみたいなの、うんうん、まあ、電車のシーンとかだったりするんですけど、まあ、そういうところとかもね、ぜひスクリーンで見てほしいなと思うんですよね、うん、
いやきっとこれ、うん、見る人によって全然感想変わるんじゃないかなと思います。
うん、なんか、うん、あーってなる人、あーってなると思うけどなんかそれがその雷に打たれたみたいになる人はね、ずっと後世、
うんうんうん、
なるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそうですね、動くなしねよみがえれは2月3日、絶賛上映中ですね。2月3日から23日金曜日まで、はい、上映してますので、ぜひ南会館、現状のね南会館で見ていただけたらなと思ってます。
はい、
はい、何かありますか最後。
え
無茶ぶりやな
無茶ぶりやな、ね、
無茶ぶりしたな、 まあまあまあ南会館閉館まで残り少ないですが、ぜひぜひお越しくださいということでね、今回はこんなとこですかね、はい、
そうですね、
はい、
もう時間もないですし、
ないですね。じゃあまた、お会いしましょう。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。